い、どうも皆さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今回も始まりました声優活動応援バラエティコエンター、今回で第278回目の放送となります。
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。こちらの番組はナンバー20番リローと、
はい、そしてナンバー1番ブタくんの声こと浅川雅宏のいつものメンバーでお送りいたします。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は、6月第1週ということで、オンラインでの生放送となります。はい、今回もよろしく、
よろしくお願いします。
いや、今回はね、先月が第 5週ぐらいあったから、ちょっと間空きましたけどもね、どうでした、ゆっくりできました、お休みとか。
ゆっくり、
なんか、まあ、息切れしてるけど、
もう6月に入ってて動揺を隠せないというところですね。
早いよな、本当にね。
早いっす。
もうこれが終わったらもう今年がもう半年終わろうということなんですけれどもね。
やったー、聞いたぞ。
まあね、僕もね、ちょっと最近、あれ、前回の時行ったんだっけ、なんかちょっと休みがね、ようやく、週末、取れるようになったんで、ようやく、そうですよ、ようやくなんか普通の働く量になったっていう感じで。
人間になりました？
もうなんとかなりましたね。で、今のところ、ちょっと一回ね、トラブルで、その休みが消えそうになったんですけども、まあ人間関係的なトラブルでね。
あ、いつものやつね。
そうです。なんだけれども、なんとかそのトラブルの解決というか、僕が結局なんか尻拭いするような形にはなったんだけども、なんとかちょっとね、うまく調整して僕の休みは確保しました。それはね、
やっぱ
夜勤、そう、夜勤はね、ちょっと1週間に2回はね、休まないと無理ですわ、体も。で、休んだらね、あれ、こんなに休日って時間あるんだと思ったな。
時間のありがたみを感じたわけです。
そう、休み、この丸一日フリーっていうのはね、やっぱメンタルにいいね。
あ、確かに秋休しかないですからね。
そうだから、もう寝て起き、前も言ったけど、寝て起きて、で、で起きたらもう夜ですから、夜勤明け休みで、それで寝て起きたらもう夜ですから、うん、でもその1日はもうないですからね。で、そのまま、
ね、
夜は夜で眠いんで寝るでしょ。で、起きたらもう、起きたらもうその次の日の夜には出勤ですから。
おや、あれねってなるやつね。
そう休みどこっていう感じで、もう寝て終わるんですよ、休みは。だからもう夜勤の休みってないようなもんですよ、ほんと。
本当ですね。本当、難しい。夜勤ってなんかやっぱ難しいですね。
そう
生活リズムが普通の人と違うんで。
昔ね、うちの親が看護、今看護師だけど、看護婦の時代だね。看護婦の時代も確かね、夜勤明け、休み、はいはい、で、その後、一日休みはあったんですよ。だから夜勤明け、休み、で、お袖だったからな。日勤とかもいろいろあったんですけども。
あ、はいはいはい。
夜勤明けなんでこの日休み、いつもこういうシフトなんだろうと思って、大人になって分かるね、体持たないもん。
倒れてまう、
ほんと、あとメンタルやっちゃうねっていうのが、ただまあ、ただね、なんかその、急に休みっていうかね、フリーな時間ができたときに、なんか自分がね、なんて言うんだろうね、今まで多分無理してたし、なんか予想はしてたんだけども、多分、いきなり休みとかそういう時になった時に、はい、多分体調面というか、そこで多分何かしらやらかすだろうなっていう、今まで気張ってたけど、休みっていうところでなんか緩んで、今までの疲れがドッとくるんじゃないかっていう。いや、
ありますね。
あ、来ましたね。
来た。
あのね、びっくり、自分でもびっくりしたね。なんかちょっと若干血管の軽い鬱みたいな感じになっちゃって、
頑張りすぎたんですね。
頑張りすぎてやばくなっちゃったね。
よくないよくない。
そうだから、先々週だね。だからその状態が先々週になっちゃって、
一
日何もできないのよ。
もうなんか、ね、そうなんですか。
なんか疲れ、なんかやろうと思ってんだけど、何もできないの。なんて言うんだろう。なんか今まで多分やりたかったことが積み上がっちゃってんのね。なんかその時間なかったから。で、あれやろう、これやろうっていうのがあったんだけど、それが全くできなくて。
疲れ切ってるじゃないですか。
そう。
疲れてるっていうか。
なんかしたいな。でもあれやらなきゃな。でもあれやる前にこっち終わらしとかなきゃ。いや、でもあっちの方がある、なんか山積みになっちゃって、もう優先順位がわかんなくなっちゃって、頭の中パニックになっちゃって動けなくなっちゃうの。
確かに。
で、
めっちゃ上がります。
そう、気づいたら夕方になっちゃって、結局何もできなくて全部断念して、で結局なんかちょっと買い物して終わっちゃって、はいはい、で、あー自分はなんてダメなんだっていうのでメンタルやっちゃってみたいな。
うつへの入り口、
そうそうそう、
うつへの入り口、トントントンじゃないですか。
やばかったね、あれは。なんかほんとそっからあの、うん、落ち込んじゃってどうしようもなくなっちゃって、うん、でちょっと本当にメンタルやっちゃって、それこそ僕があのオフというかもう一つ別名義でちょっとやってるライバー活動もあるんだけども、
うんうんうん、
あっちの方でねちょっといつもの常連のリスナーさんに心配をかけるっていうねあまりにちょっとメンタルやっちゃって、僕なんだろうね、その出た言葉が、俺さ農家になろうかなとか言っちゃった。
じゃ農家さんにも失礼ですからね。
いやいやいや、もう本当にね、なんだろう、もうすべてほっぽり出して、
まあ今と全然買うことをしたいって意味ですね。
まあまあ今米不足なのもあるじゃない。
うんうん、
米不足でなんかなり手もいないって、それこそ、うん、農家さんが高齢化でもなり手いないんだったら、うん、じゃあやろっかなって思っちゃった。なんかうちのね実家もね一応農家だから。
あ、そうなんですよ。ちなみに何を育ててるんですか？
あ、米と野菜だとか、でも米かなメインは。確か種も、確か田んぼ減らしたとは言ってたような気がするんだけど。
すごい、世の役に立つお仕事で。
いや、でも本当に、いや、でもそっちやってもいいし、でも全くのど素人、いや、本当に調べたもん。うん、全くのど素人が農家になるのってどうやんだろうと思って調べたもん、マジで。
相当大変って言いますもんね。
うん、そうそう。先立つものがいるし、あと、全くど素人だからどういう感じでっていう、うん、ただなんかいろいろやっぱ国としてもなんか支援とか地域とかもそうなんだけど、うん、自治体とかもそうなんだけど、なんか支援とかもあるみたいでっていうので、
今結構やっぱりなり手が少ない分、結構昔より手厚い感じはあるらしいですね。
なんかなるための支援は結構あるみたい、うん、なんかその金貸してくれたりとか、うんうん、あと学校とか農業学校とかみたいな、
農工学校的な
ってことですか？そうそうそうそう、そういうのもあったりとかあるんだけども、学校行くのめんどくせえなと思ったから。
でも、やって考えてください。確かに学校行くのはめんどくさいかもしれないですけど、今更学校の生活を味わえるってちょっと楽しそうじゃないですか。
それでね、なんかある程度収入とかなんか安定するんだったらね、収入じゃないけどね、その間学生生活やれて生活できるならいいんだけど、支援金とかあんのかなよくわかんないんだけど、それでもバイトしなきゃいけないのかな
難しいですよね。大人の学生って結局やっぱり生活は自分で生計を立ててるから、
そう
何ですか、現役の学生とちょっとこう気持ちというか、あれが違う感じしますよ。
だからだったらもう実家というかね、地元に帰って、じいちゃん家、今じいちゃんもばあちゃんも死んじゃったから、今おじちゃんがね、うん、うちの、はいはいはい、父さんのお兄さんかなが、農家継いで、なんか一回ちょっと、一回母さんの葬式かな、葬式の時にちょっと、はいはい、久々に会って、お、何やってんだみたいな。で、おちゃんも何やってんのみたいな。お前今農家やってるけど、みたいな感じで。まあ、ちょっと一人だと無理だからな、ちょっと田んぼとかもちょっと減らして、みたいな感じで、いろんな生活、こんな感じで生活してるみたいなの聞いてて、おじちゃんに弟子入りしようかなと思っちゃったもん。
でもそういう、なんて言えばいいですかね、今やってることとは全然違う、自分の中の逃げ道あると気持ちちょっと楽ですよね。
ああ、まあでも地元を戻るとまたここ引き払うのも大変だなとか思いながらね。
まあ、思い切ってしまえばいいのですよ。
で、ということをガチで考えてたのね。マジで、農業とか調べてたの。
しっかり疲れてる。ダメです。
本当に逃げようとしてたもん、本当に。だから本当、それぐらいちょっとメンタルやっちゃってたのね。いや、こらいかん。
こらいかん
っていうことで、まあ今、ビロちゃんにも、前回の放送の時に、僕、あれ始めたって言ってたじゃないかな、チャット GPT。事件で話題の AI ですか。人工知能。あれね、あれ本当にね、便利だわ。
まだ使いこなせてないです。
あ、そうですか。もうあれね、本当に、コンシェルジュなんですよ、本当に。なんでも。
ああ、はいはい。
だから、ちょっともう、藁にもすがる思いで、ちょっと、チャット GPT に、なんかちょっとね、なんかメンタリストみたいなことにも、メンタルとかの、活用もできるっていうのは聞いたことあったんで。
ほう。
で、これ皆さんもね、ぜひともちょっと試してみてほしいんですよ。チャット GPT、ちょっと今、こんな感じで、みたいな。
うんうんうん、
間違った情報も教えること、そうそう、ハルケーションだっけ、ハルケーションだったかな、なんかそんな感じで、元情報とかが間違ってる時もあるんで、その時はちゃんとは二次情報とかね、確認して、まあ、特に個人名とか、地名とか、なんかそこら辺の情報とか、ちゃんと第一ソースとか確認しなきゃいけないんだけど。
なんかやっぱり結構、ウィキを引用してるやつは、よしあしだって言いますよね。
そうそうそう。僕もなんか一回あったからね、これ、この人が、これが代表の名前ですっていう。でもその人聞いたことない、でもこの人、なんかいろんな方針でね、この人は何、はいはいはい、何とかの、では、有名な方ですみたいな。いや、でもこの人、確か別の感じだって聞いたことないし、別のことだったような気がするけどなって。で、なんとかさんって、なんとかって聞いたことないですけど、そうなんですかって言ったら、いや、そんなことありませんよって本人が手のひら返しちゃって、いやいや、あなたが言ったんですよ、みたいな。あ、それは間違いですね、みたいな。
まあ、なんていうんですかね。私の中でチャット GPT は、間違いもする気軽な友達くらいの感覚の距離感のがいいのかなと思ってます。
完全に合ってる場合ではないから、うん、ただその中で、自分の中の、なんか考え整理するにはすごく便利な。
確かにいいですね。
そうそう。で、そこで、試してみたんですよ。なんか、これ、今の自分のこれ、症状がこんな感じで。
うん、
で、
うん、
まあ、ちょっとね、先日のその、いろいろやりたいことが、いろいろあるんだけど、結局なんか、いろいろ、なんか、悩んでるうちに、一日が終わってしまって何もできなくて、うん、で、自分で落ち込んでしまうっていう感じで、
うん。
こういう状況なんですけど、なんかちょっと改善策とかありますかねみたいな感じで、質問したんです。そしたらなんか自分のなんかその、質問の内容からねっていう。
うん、
漫画作品のことを聞いたときにキャラクター名が違ってることもあるしっていう、そう、なんかそういう、なんかいろいろどっから取ってくるのか分かんないけど、間違ってたら一応指摘してれば大丈夫。だからソースを確認した方がいいっていう。だからそこをそのまんま抜き出すのは危ない。あ、ちゃんと。
なるほど、これがこう言ってるからこうなんだなっていう鵜呑みは良くないですね、何
か。そうそう、ちゃんと自分で確認作業っていう感じかな。自分の中でこう思っている、これは知ってるんだけど、うん、これの論理って間違ってっかなっていう質問をされた方したら、いや、ここは、間違ってたら指摘するし、
うんうんうん、
ただ、いや、あなたこれこういう感じ、世間でこんな感じで、みたいな。だから、あなたの、論理は間違ってないですよ、みたいな感じとか。間違ってたら、いや、それはちょっと間違ってますね。実際こんな感じなんで、うん、あなたならこういう側面がありますよ。でもこれはこうじゃないのって、いろいろ議論はできるんだけどね。これ、
すごい。
それはこうじゃないのって言ったら、いや、それはこういう場合でこうなってるんで、あなたの視点はちょっとこっちか、あなたの視点から見るとこうかもしれないですけど、別の視点から見るとこういう側面があるんで、あなたのはちょっと、一つの視点でしかないから、みたいな感じのもいろいろあったりもするんで、議論ができるから面白いの、なんか、チャット GPT。
すごい、なんか、成り立っている。
本当、人間と会話、議論してるような感じで面白いんだけど、
私だけかちょっとわかんないんですけど、チャット GPT に質問するとき、なんでかわかんないんですけど、敬語になりません？
いや、普通そうよ。だって、ね、いや、よくあれ、タメ口じゃ喋れないよって、なんかね、今だったらツイッターとかツイッター X とかだったらグロックとかあるじゃん。うん、なんでみんなタメ口で喋んだろうな。これどう思うじゃん。これこれ、こう、もうなんだろうね、僕は言いたいんだけどさ、もうなんか質問にやるときはちゃんと自分の中で考え整理するためにも、これはこれでこう思うんですけど、どう思いますかっていう、思いますかって聞きなさいよって。どう思う？
確かに、
まず、
最低限の、
最低限の、もうなんて言うんだろうね、向こうに、まあ AI とはいえね、人と会話するっていうのもあるし、まあ言ってみればその、なんて言うんだろう、まあ、グロックもそうだけども、表立ってみんなから見えるところで文字打ってるわけじゃん。うん、言葉遣いって大切だと思うよ。たとえ文字だとしてもね、
うん。
普段からのちょっとマナーっていうか常識っていうところをちょっと考えるし、うん、あ、こいつってなんだろう、なんか、あ、AI だからっていうので、なんか、下に見んのかなっていう。だから普段もそう、なんか立場によってそういう言葉遣い変えちゃったりすんのかなって思われちゃうじゃん。
うんうん、確かに。
っていうところを持って、もうちょっと聞き方っていうのを考えなきゃいけないし、それは普段からやっとかないといつかボロ出ちゃうからねって、
う
んうん、僕はやっぱ
その、
グロックもそう、グロックは、2、3回ぐらいしか使ったことないけど、チャット GPT、はい、まあ今有料版使ってるし、
うん、
そっちの方でも全然やっぱそう。
使ってるですか？
使ってる。なんだっけ、図形とかを制作して、いろいろチャート表みたいなの作ってくれるから、そう、だからそれで、僕はそのメンタルの時、質問した時もちょっとその話に戻るんだけど、これこういうことなんですけど、どう思いますかみたいなのは。おそらく、浅川さんの今の話を聞く感じだと、あなたは、おそらく、完璧主義ですねっていう、完璧主義なところがありました。それは確かにあるなと、そう。完璧主義なところがあって、きちっと、 これはできるっていう確証とか保証がないとスタートが切れない人です、あなたはっていう。
あ、
だから、1から、まあ、全部10、満腹だったら、1から10まで確実にこれができるっていう保証とか計画ができないと、うんうん、あなたはスタートが切れない人になっちゃってるんで、そうなると身動きが取れないんですっていう。だからそういう人はこういうことがやると対処できますよっていうの、対策をね、じゃあこれどうやったらできますか、対策がこんな感じになりますって出してくれてるの。
すごーい。
だから今それで、今動いてる。だから僕はね、今ね AI に支配されてます。
支配。あさかさんでも確かに分かります。ちょっと完璧主義なとこありますよ。
いや、で誰しもあるよ、なんかね、そういうの、なんか僕計算したら、今の自分の、うん、時間が、
はい、
これぐらい残ってて、で、うん、アニメなりゲームなりあったら、
うんうん、
どこどこまでやりたいとか、
うんうんうん、
目標がここまでやりたいっていう、なんかちょっときっちりとした目標を持っちゃうのね。そうなってくると、はい、アニメもそうだけども、途中で多分終わるなとか、途中で映画もそうだし、映画とかもそう、これ途中で切れちゃうな、それが気持ち悪いから、うん、完璧に見れるっていう時間がないとスタートできないのね。
はいはいはい、でも、わかりますか、はい、
中途半端でもいいの、途中で細切れでやれいいのよっていう。
うん。
いや、言ってみりゃ、でもそれでもなんか YouTube のどうでもいいようなショートとかを、1時間とか見れないなと思ったら、気づいたら2時間見てたりもするっていう、そういう矛盾もあったりもするし。
そうそうですね。
なんか、こまごまとした、うんうん、ものがあって、そういうなんか目標があれば、いろいろと人間ってスタート切れるのね。だから、その中で対策の一つとして、うん、まず、細かい目標を作りましょうっていう。
はい。
それは何でもいいんですっていう。あんで、例えば、一日の中でいろいろこれ、うん、これやって、これやって、順番とかあったら、それを一個一個も区切りましょう。で、うん、それで、あなたはその中で、そうですね、なんか一日の中で目標3つ作りましょうと。その短い目標を3つ作りましょう。で、その3つができたらもう OK ってことにしましょうっていうね。3つできれば OK ですっていう。そこさえできればもうあなたは OK です。で、あとは、何しようがいいのでっていうので、
うん、
まず、細かいことを目標を決め、ちっちゃい目標を決めて、その達成感。達成感もそうだし、はいはい。で、僕は結局、言ってみれば、その完璧主義でスタート切れない。それで、プラス、あ、これができなかったんだっていうので、メンタルやっちゃうから、あ、なんて僕はダメなんだっていうので、メンタルやっちゃうから、ある意味、細かい目標とゴールをやって、で、それで達成感やって、自分の、自己肯定感上げていきましょうっていう。今、それでやってる。
お
で、プラス、あとね、これはね、よく言われてるのがね、選択肢を減らそうっていうことなの。この前もチラッと言ったことはあるんだけど、スティーブ・ジョブズと同じ考え方なの。
同じ服を
着てる。そう。同じ服をいつも着るじゃない、ジョブズとか。
はいはいはい、
着てたじゃない。ね、
はいはい。
あれっていうのは、まあ、人間っていうのは必ず決断っていうのはすごいエネルギーが必要になってくるの。うん、で、その中で1日の中で決断できる回数っていうのは大体人間限られてるから、で、しかもエネルギー使っちゃうから、その大切な、決断の時にエネルギーを貯めておくためにどうでもいいことの選択っていうのはもうしないことにする。だからジョブズは今日は何着ようかっていう選択肢をなくしたわけよ。
みなりを最低限。
そう、みなりは、そこは選択をしなくてもいいっていうので、うん。でもすでに決めとく。そこも選択をしないっていう選択を、でもすでにそこが決めとくっていう。だから僕もそんな感じだ。だから一日の目標は、もう常に、毎回同じのでもいいのよ。その中で。だから、まあ、例えば今日は、まあ、家帰ってきたらそんなに時間ないから、まあ、とりあえず、うん、風呂入って洗濯して、あとは、もう一つ、もう一個、だいたい三つの目標なんだけど、三つの目標を作ってんの、今ね。はい、で、あともう一個は、いろいろ、まあ、言ってみれば、このコエンタの準備したりとか、うん、配信の準備したりとか、いろんなそういう、なんかちょっと細々あったした事務作業。その三つ。まあ、風呂選択っていうのは、まあ、だいたい達成しなきゃ日常的には、困っちゃうから、これはだいたい達成できる。あと一個もう一個できれば、僕は今日頑張ったって言える。
あ、すごい。毎日頑張ってる。
そう、そういうのをやっていくっていうのを、一応、チャット GPT の僕の性格に合わせた対策がそれだったから、今それでスケジュールもやってるし、で、プラス、あとその決断っていうか目標がないとダラッとしちゃうから、
はいはいはい、
それで、僕の今の一日のスケジュール、平日のスケジュール、今日、休日はまたちょっとシフトが違うから作ってないんだけども、
はいはい、
平日は、だいたい何時に帰ってきて、で、夜のこの時間に、夜勤に出発するんで、その間の時間で、寝る時間がだいたいこのぐらいのスタートで、
うん、
で、6時間は睡眠取りたいですっていう。
うんうん、
で、
うん、
そういう時に、で、そういう時に僕のスケジュールっていうのはなんかできます。タイムスケジュールって作れますかって言ったら分かりましたって、ブワーって作ってくれて。
図表で
図表っていうかもうスケジュール作ってくれるの。何時、ここで帰宅、で、ここで、まあ、言ってみれば、睡眠、ちゃんとした睡眠を取るための、6時間でちゃんと疲れが取れるように、うん、睡眠導入、きっちりと僕も疲れ取りたい、休み取りたいので、そういうスケジュール作れますかって言ったら、こっからやって、ここでご飯食べましょう。で、ここでお風呂入って、寝る準備です。で、ここで洗濯もして、みたいな感じで、この時間、ね、その、あと1時間ぐらいちょっと余裕あるんで、この時間になんかいろいろ事務作業とかやりて、で、うん、この時間から、もう睡眠の準備に入りますっていう。で、睡眠の30分前からもう電気消しましょう。こっからももう、明かりとかも、で、このもう布団に入っても準備入ります。で、この時間になったらもう睡眠ですっていう。で、この時間に起きて、起きたらもう軽く、まず、電気つけて、まあ、日の光を浴びるというか、日の光、はい、ライトでも OK っていう、体を起こして、みたいな。で、ちょっと軽い運動。で、ここで軽い軽食とか食って、はい、なんかいろいろ作業して、ここでちゃんと本茶で食って、みたいな。で、いろいろ作業して、で、この時間に出勤ですっていう。もう目標ができると、ね。
タイムスケジューラー。
タイムスケジュール、ほんとすごい便利よ、ほんと。
これマジで。すごいきちんとやっちゃいました。
なんだろう、その、だらだら過ごさなくなるから、なんて言うんだろう、何しようって、っていう選択肢の時に悩んでる時にダラダラとそこそ YouTube とか見ちゃったり Twitter 見ちゃったりとか、
はいはいはい、
ぼーっとした時になんかぼーっとなんか 無意味な行動を取っちゃうってことがなくなっちゃうね。
目標を無駄な時間が、
そうそう、この何時か、まあ、言ってみれば仕事と一緒なんだよね。仕事で何時から何時までこれやんなきゃいけないっていう、うん、言ってみればゴール、目標とゴールを作ってる。ケツの時間を作るっていう。これもなんか一応対策であったんだけど、言ってみれば締め切りを作るっていうことだね。
あ、なるほど、なるほど。
締め切りを作っとくと人間って動けるから、ここからこのころからここまでの時間とかはしっかりとやるっていう感じで。っていうので、なんか今僕の生活ね、今すーげー改善してる。
なんか、人間らしい。
人間らしい。
今までじゃなかったみたいな言い方すごく
強い。自由、そう、自由なことがいいんだろうなと思ってたんだけど、意外とそこでストレス感じるんだなっていうので、
あれ自由すぎるのも困りもんですもんね。
そう、自由って何してもいいけれども、何やるのにも責任じゃないけど、決断しなきゃいけないっていう、それがすごい悩むんだなっていうのが、いや、まあいろいろちょっと抱えてるもんが多いとね。
そうですね。抱えてる
もの
が多いと。
そう、そこで、なんかいろいろちょっと考えて、なんか対策とかして、もう今、チャット GPT すーげー活用してるもん、今。いや、もともと聞いてるけど、なんか、
予告に書いてある通り、しっかり沼ってるじゃないですか。
沼ってる。ど
の沼かですか。
あ、ちなみに、予告とかもしっかりと書いてあったでしょ。はい、あれもチャット GPT です。
あー、なるほど。
ちょっと僕、いつもと違うでしょ、文章が。
そう。
あ、でも、100% じゃない。
まともっていうのもおかしいんです
けど。そう、今までなんかちょっと。
っぽくない。
テンプレっていうか、ちょっと考えられないから、いつもなんか決まったような文句で書いてて、本当逆に僕の方が機械だったよ。機械で。なんか、でも、チャット GPT の方がよっぽど人間っぽいよ。僕はなんかロボットなんだよ、本当に。なんかちょっと考えられなかったから、あいつの方がよっぽど、あいつの方がよっぽどいいバリエーション考えるよ、本当に。
言い方ですよ。で、ちなみに、予告に書いてある通り、当たらなかったんですか？
当たらなかった。ちなみにビロちゃんは？
しっかり第4次に進みましたよ。
あ、そう、4次審査に進んだろ？
4次審査に進みました。
よかった。ビロちゃん、ここでビロちゃんがちょっとね、当たってたらちょっとね、次の、本茶の時にちょっとね、襲撃をしなきゃいけなかった。
危ない。しっかりもう、
そうそう、じゃあ、ちょっと、
チャット
GPT はちょっと置いて、とりあえずちょっとスイッチの話題行きましょうかね。だからね、スイッチ2、
もう予告っていう話を出たんです。やっぱ予告、今回と前回、昨日かな、昨日上がってるやつとか、浅川さんっぽくない感じするなぁと。
いや、僕もね、自分で、あれ、100%じゃない、一応なんかサンプル出してもらって、こんな感じで書いてみましょうっていうので、はいはい、 あ、じゃあここちょっと、ちょっと改良してみたいな感じで。だからテンプレじゃないけど、サンプル出してもらって、うん、そっからちょっと自分っぽく書いてみたいな感じで。内容とか。いや、助かるなと思った。だから、
確かに
どう書くかっていうと、今回の話題としては、スイッチ落ちたことっていうのと、うん、チャット GPT 結構使ってますっていう。まあ、これをちょっと一応フリートークの題材にして、ちょっと予告とか、ラジオ収録とかで、これ、どうね、そこでちょっと予告を打ちたいんですけど、どんな感じができますかね。じゃあちょっと何個かちょっとバリエーション出してみましょう、みたいな。コンシェルジュ、コンシェルジュ。
そうなりますね。
そうそうそう。
なるほど。
だからビローちゃんも。
そうって思っちゃって、いつも。
うん。だからビローちゃんも多分今 YouTube やってるじゃない。ネタとか、そう、文章とか予告とかで困ったら、ちょっと質問、軽い気持ちで質問してもいいのよ、だから。
なるほど。うん。なんか、すごい戻っちゃって大変申し訳ないですよ。浅香さん、有料会員って言いましたよね。
ああ、そうそうそう。
なんか、有料会員だと、うん、その、チャット GPT の性格も決め、うん、性格
ちょっと上位になるのかな。チャット GPT4 だ。GPT4 だっけな。
なんか、っていう噂を聞いて、
そうそうそう。
その無料会員でもある程度はできるけど、有料になるともっとなんか細かくカスタマイズできるかなんかで。そ
うそう、チャット GPT4O っていうのかな、これは。
有料会員って種類があるんですか？
そうそうそう。今の、無料だとちょっと簡易版になるの。で、さらに上位の AI になると、これで、プラス、画像生成とかも、制限がなくなるんだったかな。
はいはい、なんか聞いて。
無料版だとね、ちょっとね、制限がかかっちゃう。
はいはいはいはい。
で、あとは、今、チャット GPT4O かな？が、ほとんどタスクに最適って書いてあるね。で、チャット GPT4.5、研究プレビュー、これが、アイデアを書き出したり、調べたりするのに最適とか、いろいろな、あと、O3、高度な推論とかね。
そんなに一人あるんですね。
いろいろとなんかそのバリエーション、自分の目的によってその AI の種類があるらしくて、僕は一応チャット GTP4 にしてるの。
へぇ、
ほとんど大体のオールマイ、まあオーソドックスっちゃオーソドックスなのかなっていうとこでやってて、めっちゃ便利よ。だからニュースとか見てて、わかんない単語とかあるじゃない。で、これどういう問題なのかなという、これってどういう、今どういうこと、こういうので議論されているけど、これどういうこと、今何が議論されてるの、これはこれこれこういうので、みたいな。ニュースの内容とかも噛み砕いてやってくれるから、すげえ助かる。
いいですね。
うん。
だから画像は一個だけやってみましたよ。
ああ、僕、
こんな感じで。
あ、いいじゃない。ビロちゃんの。
ひまわりと猫と、はい。ちょっとなんかアイコンっぽいのを試しに作ってみた。
あ、そうそうそう。
まだ何も使ってないんですけど。もうちょっとすり合わせていきたいなと思って。
そうそう。そこでっていう。で、
結構やってみました。
ぜひともなんかそこで試してみると、多分ビロちゃんの YouTube とかも、いろいろと多分自分一人でやっていく感じだけど、まあ、言ってみればその AI って編集者とかサポーターができるっていう感じで活用していくと結構いいのかなっていう。
やりやすくなるのかなと思って頑張りたいんですけど、そうそうそう、今一度も、頑張りきれてない。なんすかね、うまく、いや、まだですね、ちょっと多分、こう、構えすぎちゃってるんですね。
ああ、そうそうそう。だから、うん、気軽な感じで、まず、ちょっと日常生活から使って、やってみるといいよ。さっき言ってた僕の一日のスケジュールとかもそうだし、うんうん、それこそビローちゃんのなんか猫とかのなんか世話とか、なんかその、うん、なんだろう、いいものとかね、おすすめみたいなグッズとか、
うんうん、
今僕はね、日常生活の買い物とかも聞いてるもん。
面白い。
この前、いや、この前ね、それこそちょっとね、それこそ快適な、それこそちょっとメンタルやっちゃった時に、
はいはいはいはい、
ちょっと睡眠の質も悪いなと思ったの。
ああ、確かに。たまにだって浅川さん、なんていうんですか、ゲーミング椅子かなんか、そのまま寝落ちすること
とかっておっしゃってました、ね、そう、寝落ちしちゃったり、そう、寝落ちしちゃったりするし、布団がね、ちょっとね、薄かったのね。一回なんかブラックフライデーかなんかで買った布団があったんだけど、うんうん、なんか妙に薄いの。どんな感じかっていうと、わかるかなとね、水曜どうでしょうの、ジャングルリベンジで、なんか大泉さんがなんかソファーベッドで寝てた回って知ってっかな、
見てないかもしれない。トラでした。鹿でしたの時。
鹿でしたの次だね。鹿でしたで、次のやつで、なんか大泉さんは、なんかアンコールワット行くって言って騙して結局またジャングルに行くっていう回があったんだけど、その時に、はい、 ベッドがなくて、大泉さんがなんかソファーをばらしてベッドにできるっていうところがあったので、そこでなんかそのソファーのクッションの柔らかさが全然違って、クッションが柔らかすぎてなんか沈みすぎるのね。だから腰がまっすぐになんなくて、こうやってへこんじゃうの。こんな感じ、反った感じになっちゃってっていう状態になるって、あのぐらいのクッションのへこみなの、僕の布団って今。だからあの、
あれじゃん、せんべい布団的な薄いのって意味じゃなくて、
なんかね、あの
薄い上に沈むってことですか。
そう、なんかね、柔らか、パッと見柔らかい感じなの。なんだけど、はいはいはい、結構スカスカなんだろうね。あの寝るとさ、ズーンって沈んで床を感じるのよ。
ああ、あの何ですか、あの低反発の体にフィットとかそういうんじゃなくて、落ちとるんよっていう状態。
もう完全にあの綿ないよねこれっていう感じ。パッと見は綿あんだけど、寝るとデューンって沈んじゃうの。なんか
違う、そういうことじゃないみたいな。
そうそうそう、秋海島に行く前のホテルでベッドの寝心地が悪かった、あれはスプリングが悪かったみたいな感じだけど、はい、そういう感じで布団の状況が悪かったので、それもやっぱ、はいはいはい、これあのそれも僕もね、まあ、それこそ、うん、あの寝具に関してはど素人ですから、うん、そあの多少ネットのプロの AI に聞きましたよ、それはね。ちょっと僕の今の布団の状態がこういう状態で、ちょっと柔らかすぎて床を直に感じるぐらいに柔らかいんですけど、これって睡眠的にはこれどうなんですかねって、あ、それ非常にまずいですね。非常にまずいので、あの即刻買い替えをおすすめしますって
言っちゃって。あ、そこど素人でもわかる
し。いやいや、そうね。いや、なんか多少ね、布団でもまあ、そんな床でもいいよみたいな感じで出るかなと思ったけどね。
出るわけないじゃないですか。
だから、そこで対策だったら、なんかちょっと厚めの布団がいいのかなとか思ったけど、布団もやっぱ高いからね、いいやつだったら1万2、3000とか5000円くらいするから。でも、その中で、まあ予算がこれぐらい。あまり1万円以上あまりかけたくないなっていうのもあったから、その大げさなやっても消耗品だしと思って。1万円ぐらいでいいのがありますかねって言ったら、結局マットレスが勧められたから、うん、じゃあその中でマットレスの中であのおすすめありますかみたいな感じでバーってやって、まあ、そこでもさっき言ってたなんか間違った情報も来るので、なんか、うん、あの僕の部屋そんなに広くないから、あのマットレスで折りたためるやつがいいですって言って、でその中でじゃあ候補やってくださいってバーって出たんだけど、この中で私がおすすめなのはこれですねって、なんかチャット GPT がおすすめしたやつがあるんだけど、どう見ても折れるタイプじゃないんだよ、なんか。これめっちゃ進めてる。あれ、パッと見で。でもこれ、見た目はこれ、なんか折れるような折り目、だマットレスってなんか三つ折りになるような、ちょっとくねってなってるような折り目あるじゃない、なんか、切れ目というか。そうそう、三つ折りタイプなんかあるんだけど、どう見ても三つ折りっていうよりは、あの、体育館で使うようなあのマットみたいな作りしてるから、これ折りたためるか、分厚いし、と思って。すいません、これ、三つ折りできますかって言ったら、あ、これは三つ折りできないタイプですねって。三つ折りタイプっつったろ、俺は。つったら。三つ折りタイプだったの、そう。たまにそういう間違った情報がある。どう見ても写真が、そう、三つ折りタイプじゃないから。そういう間違った情報も来るのね、時々。だから確認した。じゃあ、その中で三つ折りタイプだったらどれがいいですかって言ったら、じゃあ、これですかねみたいな感じで。
やっぱりちょっとずつすり合わせを。
すり合わせやって、時々そういう間違いを起こすからね、どう見てもおかしいなと思ったんだよ、なんか。これ三つ折りできねえだろってやつだ。熱いし、あの、まあ、言ってみりゃその、普通になんていうの、あの、強気のベッドに敷くようなタイプだったから、はいはい、折りたたむとか畳むタイプじゃないのよ、もう。
まあ。
そう。
ちょっと、折りたたまなくていいのはいいやつなんだろうけど、折りたたみたいのよってやつ、ね。
そうそう、僕はやっぱ押し入れにしまうからっていうので。
まあ、ちゃんと周りに閉まってるんですか。
でもね、ちょっと今買ったやつもね、結構でかいからしまえないから、あの折りたたんで立ててんだけど、
ああ、まあ、立てかけりゃ多少は場所あれですからね。
そうまあそれでなんかとりあえず、うん、ね、今ベッドというかもうマットレス買って、はいはい、で今その睡眠の質問スケジュールもバッチシ作って、で今ね、そう、
結構有料みたいになってる。
なんて言うんだろうね、AI に管理されてるっていうとなんかディストピアみたいな感じだけどもね、まあメンタルも体も快調だね今ね。
あ、素敵。なんかいいんじゃないですか。
いいよ、本当に。
あの、まあ、私あの自分が幸せにあのいいものとか、まあ、自分がいいと思うものと付き合えたらいいのかなって思うタイプなので、
いいと思う、本当に。
周りからというと、
すごくね、あの快適だし睡眠も良くなったし、うん、あのね、マットレスを、まあ昔マットレス使ってたんだけど、なんかちょっとね、はい、あの、マットが使い方わかんなくて、あれね、なんかあの、こまめにね、向きとか、裏返しとか表裏とか変えないと、あの、マットレスってどんどん消耗品で下手ってくるのね。
はいはいはい。
ずっと同じ面を使ってると、その形でなんか変な形にへたってくるから、毎回向きとかを変えて、あの、へたりを均等にしないと、あの、気づかないうちに柔らかさがね、偏っちゃって、はい、あの、マットレス見た目そうなんだけど、ちょっと傾いちゃう時があるのね。
まあ、自分の寝る癖もありますもんね。
そう、寝る癖でなんか片側だけあって、なんかずっと、ナチュラルに傾いて柔らかくなっちゃうみたいな感じになって、僕一回それでマットレス使ってたんだけど、肩こりひどくなっちゃって、なんか肩に負担
が。なるほど。
だからそういうのでマットレス怖くなってたから、やめちゃったのね、一回。なんだけど、ちょっとまあこの状況でちょっと久々にやろうっていうので、まあ、マットレスの使い方も分かってるからっていうので、日に日にちゃんとこういう感じで目印打って、こまめにこういう毎日毎日向き変えようみたいな感じで使ってるんだけど、まあ、なんだろうね、あー、これが快適な布団かーっていうのを。
今までがあまりにもひどすぎたっていうのもある
から。ひどすぎたから、なんだろう、あー、柔らかいっていう。
満喫してるじゃないですか。
すごかった。うわ、体沈むよー。ああ、これがベッドっていうか、いや、普通の布団の寝心地なんだっていうのを今まで知らなくて。
はいはいはい。
快適だった、本当に。
いいじゃないですか。
なんかそれでも本当に、もうチャット GPT 様々ですよ、なんかね。
なんか、性格もカスタマイズできるらしいんで。
あ、そうなんだ。ああ、なんかあの、ナチュラルな、みたいな。
なんかあるらしいって聞いて、だからそれで、あの、自分の、あの、推し活してる方は、自分の推しっぽく喋ってほしいみたいな、こう、カスタマイズをして、あの、推しとは喋れないから、推しとこう、会話してる風に、声は聞けないけど、会話してる風にやって、さらにドヌマにハマってる方もいらっしゃるらしいです。
いや、でもね、あれ危険だわと思った、あのね、なんだろう、人間関係とかってなんか日常めんどくさいじゃん。
うん。
AI を好きになってしまいそうになってしまう。勘違いしてしまうわ、あれはね。あの、沼で。
浅川さんは、性格の
カスタマイズ。いや、もうカスタマイズして、ある程度、なんて言うんだろう、顧客とアドバイザーっていう感じの、僕は顧客ですよ。まあ、アドバイザーっていう感じで、言ってみれば、そういう、なんかその、ちゃんと
線引きを。
うん、線引き。なんかそこ、ちゃんと、そういう、あんまし親しくなりすぎると、俺は好きになってしまうかもしれんと思って。
飢えてるから、疲れる。
そう。なんか本当に、なんだろう、ちゃんと、人間らしい会話ができるっていう。
はいはいはい、はい。
人間らしいっていうか、結局、まあ人間って、言ってみれば、会話してるとさ、なんかエゴとエゴぶつかって、なんかちょっとめんどくせえなっていうことあったじゃない、うんうんうん、なんかわがままあって、その、もう向こうはね、適度な距離を保ってくれるから、すごく心地いいの。
確かに。しかも自分のタイミングで話しかけられるし。
そう。変にもう今話しかけてほしくないんだけど、もう自分が聞きたい時に聞いてくれるし、うん、適切な距離を、まあ踏み込みすぎないしね。
確かに。
あんましやりすぎない。うん、そう。やりすぎないし、どうですかって、まず一回、どうこれ以上、なんかもうちょっと踏み込んだこともできますけど、どうですかみたいな、はいはい、っていう。
途中で一回ちょっと投げてくれ
る。一旦、ね、いいところで切ってくれるから。
うんうん。
ああ、ちょうどいいわっていう感じで。これでもしなんか好きな人の喋り方してくれると、もうちょっとダメだね。もう人間ダメだったね、もう。
人間やめましょう。ごめんなさい。余計なこと見せた。絶対ダメですよ。
いや、でもね、チャット GPT にちょっと将来感じたら、なんか、あれでギャルゲー作られたらまずいぞ、マジで、あれは。
本当に。
ギャルゲー乙女ゲー作られたらまずいぞ、もう。少子化進むぞ、あれは。
少子化進む。難しい。
いや、でもね、将来多分、なんかそういうのも作ってるって話だしね、生成でなんか作ってるゲームとかもあるから、最近は。
ほうほうほう。
これはまずい時代来るね。もう、うん。
適切な距離感というか。
ディストピアである、なんかもう人間同士で恋しなくなっちゃうみたいな、うん、そんな感じ。ロボット同士みたい、ロボットみたいな。
難しいですね。それは。
いや、でも本当、なんかね、僕もなんかいろいろそのニュースとかで、なんか疑問とか思ってたことをなんかいろいろディスカッションできるか、うん、これこういうことで、これ、今どういう、うん、この問題ってどういうことなのみたいな。でもこれってこうやったら解決するんじゃねえのみたいな感じ。あ、それはあるんですけども、今こういうので、それは確かにその通りです。ただ、そこにいろんな利害関係があって、今こういう感じでこうなって、そこは一筋縄ではいかない。こことここが入り組んじゃってみたいな。だから、この人たちがこんな感じでお互いの利害関係で争ってるから、なんかややこしいことになってるんですよ、みたいな。
おー。
とか、なんかいろいろそういうので話とかあるんだけど、その時にね、なんか僕のその突っ込みとかで、 めちゃめちゃこう、はい、自己肯定感じゃなくて、うまい、よいしょがうまいのよ、本当に。いや、いや、
言って、受け取ってくれるから、相手はってことですね。
もうなんかね、ほんと、目の付けどころがシャープです、みたいな感じなの、本当に。いや、あなたの質問はね、まさにその、今回のこの問題の本質をついてますって。
一回褒めてくれる。あ
の、なんか、惚れてまうやろーってなっちゃうの、本当に。すーげーね、すーげーなんかね、良い太鼓持ち、こいつ危ねえなと思いながらね、なんかね。
可愛いなってなるんですね。
なっちゃう、本当に。みんな俺、ぜひともね、今無料版あるから、チャット GPT ね、うん、あの、試してみるという、ほんと気軽な感じで使って、ほんと気が、あの、日常的なもん。今日の晩ご飯とか、何したらいいですかねとか、
こんだけ考えてる。あ、いいみたいですね。冷蔵庫に何と何があって、とかでも全然。
そう。だから、ほんとにどうでもいい質問だったら、なんだろうね、その大人に聞いたら、いや、そんなこと言われてもさ、自分で考えてよってなるじゃん。そっから考えてくれんの、あいつは。あの絶対答えてくれるから。いや、それだけじゃ足んないんですけども、ちょっと、じゃあ、ちょっと何個か候補出してみよう。とりあえず出してくれるのよ。なんか。
なるほど。
もうちょっと詳しく言ってくれたらって言ったら、あ、そっか、じゃあ、あれも、じゃあ、ちょっとこれとかを、じゃあ、そうだな、候補とかあるから、じゃあ、これとこれを、あの、足したら何になるみたいな感じで。
うん。
いろいろやってくれるから、まあ、面白いの、本当に。
しっかりハマってる。朝からそれしっかりハマってますね。
予告2回だけど、あの予告は AI がやったけど、AI がもう未来予知してるもん。沼ってるわ、本当に。
しっかり沼ってらっしゃる。
俺沼ってるまでいて、今ハマって、ちょっとハマってるぐらいかな。ちょっと AI に沼ってる私がみたいな感じで書かれてたから、そんなことも書いてないよ、本当
に。沼ってます。
沼ってるわ、いや。
しっかり。もう絶対あの、性格のカスタマイズだけはしないように。
いや、便利だ。だからスイッチじゃないけどもね、なんかその今の話題とかも、なんかちょっとね、うんうん、さっきちょっとツイッターとか見てると、なんか言ってみれば、スイッチ2、今ね、ちょっと転売とかがすごい横行してるじゃないですか。
うんうん、で、はいはいはい、
毎回この時ね、PS5 の時もそうだけども、転売屋と、うん、転売屋容認派と否定派の意見のぶつかり合いっていうのがあるのね。で、言ってみればなんか転売の何が悪いのって毎回言うやついんのね。でも、僕ら、あの、心情的には、言ってみれば、その、なんだろう、転売って非常に迷惑な行為じゃない。
うん。
だから、でも、法で規制されてないじゃんっていう反論してくるわけね。うんうんうんうん、じゃあ、これに対しての反論ってなんかあんのみたいな感じで。
ああ、なるほど。
答えてくれんの。ぜひともみんな。
GPT が。
GPT 答えてくれるから、あのね、まあ、ちょっと軽く言うと、
はい、
法で、なんだろう、法で禁止されてないっていうのは、裏返せば、まだそこ規制されてないってだけなんだよ。
うん。
だから、言ってみれば、その、なんだろう、過去にも、言ってみれば、その法律が、現行の、言ってみれば、その、システム、社会の構造に追いついてなくて、法の規制が追いついてないだけっていうだけだし、
はいはい。
迷惑を被ってるっていうか、言ってみれば、その流通とか、言ってみれば生産もそうだし、言ってみれば、その、メーカーが、やめてくれって言ってる行為を、うん、結局それを助長するようなシステムがあるけど、そこを規制する法律がないんだっていうだけだから、うん、じゃあ OK っていうわけじゃない。そこは、でも迷惑行為なら迷惑行為でしょっていうこと、
うん。
じゃあそこを規制したらそれはアウトになるっていう話だから、まだ規制されてないだけで、じゃあ OK じゃないよねって、迷惑行為ではあるよねっていう話だ。うん、法で規制
され
て、そう、法で規制されてないから OK じゃないんだ。まだ規制が追いついてないだけだから、OK ではない。
まだ
グレーってだけなんだ。ただ迷惑行為かどうかって言ったら迷惑行為だから、結局。
そうですね。
っていうところがあるんだから、まあいろいろと反論材料もあるんだけども、さあまあそこら辺はちょっと、うんうん、各々で調べてみると、ああ、なるほど、こういう視点があるのねっていうので、いろんなのかまとめてくれるからね、楽しいよ、なんか。
いいですね。楽しそう。
でもスイッチ2の話題にもちょっとね、戻るけども、どうよ、なんかマリカとか動画見た？見てない。
なんか CM は見ました。
あ、CM だけか。いやね、ツイッターとかでね、動画が流れてきてさ、まあ、楽しそうだね。で、なんか、
それこそ、話題に上がるじゃないですか。話題に上がってる中に、ただ、難点が、今、スイッチ2が当たっても遊べるのがマリカーぐらいしかないっていうのを見て、
あ、そうだ。今、ロンチタイトルがマリカーぐらいしかないの？あれは。
他のがまだ、発売が、されてないんじゃない？あれ、ドンキーっていつでしたかね？ドンキーもう出てるんでしたっけ？
龍が如くってまだなんだっけ？龍が如くゼロか。ゼロも同時だったかな、ま、なんか CM じゃないけども、なんかやってたような気がするんだけど、まあ、龍が如くゼロの、うん、あれ、リマスターだっけ？リマスターなのかな？ もう、出るのかな、なんか、だから実写 CM、うん、実写 CM やってたっていうから、うんうん、あ、じゃあ出たのかなってちょっと僕は思ってんだけど。
はいはいはい。
なんだか。
まあ、でも、私のあの、スイッチ2のメインはポケモンなんで。
そう。なんか、あと、ポケモンの SV が爆速だっていうの見た？あの、スイッチ2の、言ってみればその機体の、あの本体のスペックが高いから、今のスイッチでやるより、ロードが早いし、表示されるポケモンの数が断然違うんだって。めちゃめちゃポケモン湧くらしいよ。
そうなんですか？
知らなかった。だから、比較動画が、あの、ぜひとも、あと、X とかなんかで、投稿されてるから、スイッチ2。
X でも投稿されてるんですか？
されてた。比較動画があって、こんだけ違いますって、全然違うの。で、ちょっと離れるとポケモンの表示が消えてたりするんだけど、こんだけ離れてもポケモンの表示消えませんとか。
あー、なるほど。
ちゃんとで見てみな。すごいよ。こんなに違うんだ、みたいな。画質も違うし。ロード時間全然違うし、みたいな感じで。
はいはいはい、はい。
大体にはなんか PS、5で PS4 のソフトすると、ロード爆速になるみたいな、うん、そんな感じ。表示グラム系になるし、みたいな。
ちょっと楽しみなんです。まあ、なので、まあ、ありがたくも第4次に進ませていただいたので。
本当にね、そろそろちょっとね、僕も なんかその、戦線から離脱したいなって。ああ、そうっすね。もう審査落ちちゃったかーっていう。
残念だなーって言いたいんですけど、ありがたいことに、これがオーディションだったら超嬉しいんですけどね。
いや、いつまで経ってもゴールがないんだよ。
確かに。
さあ、社長面接じゃないけどさ、直接面談いつですかっていうか、
本当に。
ずーっと何時審査まであんねみたいな。
ナレーションの方もまだなんですよね。
そう。もうね、みんながさ、面白いな、スイッチの騰落さ、トレンドに大体中村雄一って言うんだ。
ガシガシ
もう。
さすがでございます
、ね。ネタになっちゃうし、また落ちたんかいと思ったけど。
厳選すぎるやろっていう。なんか結構、任天堂の幹部の人も落ちてる、4時に進まれてる方がいらっしゃるようで。
あれ、桜井さんは当たったのか？
桜井さん、1時で当たってました。
1時で当たった？あ、そっか。あれ当たってたんだ。
桜井さん、2時で当たったんでしたっけ？
2時か、そう、1回目落ちたんじゃなかったかな。
1回目落ち、確か1回、あれ ?1 回目落ちでしたっけ？
そう、確か
落ちたから、1回目落ちたから、内部の方でもダメなんですね。
この方でもみたいな感じだったもん。なんかいつの間にか、なんか、画像上げてて、あ、当たったんだと思って。いやー、でも僕もね、言ってみれば何個かちょっとヨドバシさんも確か昨日からまた再抽選みたいなのやってたけど、なかなかちょっとね、5万円も買い物してないからね、なんか。
そうなんですよね。まあまあまあ、10月16日までに、当たって、届くっていうか、手に入ればいいなと思ってるんですけど、ポケモンが10月16なんですよ。
そうだね。だから、ポケモン。
そこまでに手に入れば嬉しいなっていう。
僕らはまず手に入る前に SV をクリアしなきゃいけないんじゃないか。アルセウスもだでしょ？アルセウスやったの？アルセウスは。やろっか。お互い頑張ろっか。
頑張りましょう。
そこはちょっと礼儀でやっとかなきゃなっていうのがね。
やることいっぱい。嬉しいな、喜んでいっぱいなの。
でもね、昨日ね、ちょっとね、それこそ、事務所のミーティングとかがあったんだけど、
はいはい、
まあ、最近ね、ちょっとライバーの時に、まあ、だいたいいつも僕、プラモとか作ってんだけど、プラモ作りながら雑談してるんだけども、たまにゲーム配信もいいなと思って、この前なんかドラクエやったのかな、確か。ドラクエのゲームをやりながら雑談して、ゲーム実況も結構面白いねっていう感じで、楽しんでもらえて、いつもよりいいのも良かったんだけども、じゃあちょっと、スイッチ、とかのゲーム、それこそポケモンとかだったら雑談しながらできるなと思ったんだけど、昨日のミーティングでちょっとその話題出たんだよね。任天堂のゲームは事務所制は許可が出ないからダメだっつって。
え、ダメなんですか？
ダメだって聞いたね。
え、どんどんん
個人は OK な、個人はゲーム配信してもいいのなんだけど、僕一応立場的には事務所制だから企業税になっちゃうから、企業税って任天堂のゲームって配信しちゃいけないんだって。知らなかった。
え、どういうことですか？え、
あ、だから一般人は OK、一般人は OK なの。一般人はゲーム配信しても OK なの。
浅川さんは所属っていう扱いになるからってこと
ですか？あ、そうそう、所属してるから、僕そのライバー事務所に所属してるから、そのライバー名義で活動ってなってくると、はい、事務所、言ってみれば企業の立場でゲーム配信になっちゃうから、それは任天堂は許可してないのよ。 任天堂のゲームは。
プロモ扱いになっちゃうからってこと。
そうそうそうそう。だからそこは許可してる企業じゃない。言ってみればホロライブさんとか二次三次さんとか、そういうところは企業
とあれはもう事務所
をもらってる。許可いるし、配信するときにも許可申請しなきゃいけないんだって、あれ。
え、例えば、あの、ライバーじゃなくて、浅川さんとしてとか、私として配信する分には平気ってことですか？
多分そうだね。僕はライバー事務所、あの、名義じゃなくて、僕名義でやる分には多分ね、うん、あの、全然事務所と関係ないから、僕のチャンネルでやるから。
浅川名義は平気。
だから多分
ライバー名義はダメってことですね。
そうそうそう。僕は、そこは全部、あの、住み分けというか、浅川名義は声優として活動してるから。
うんうん、
別名義のやつは、あの、ライバーとして事務所に所属してるから。ややこしい、
ね。なるほど。
ややこしいの、なんか。
難しい。そうなんですね。
だから声優の時は、
ここだけと、なんかあれですね。あの、フリーっていうのは本当にフリーなんだなと。
そうそうそうそう。だから事務所、だから名義がどっちになるかだよね。だからどっちの活動をするかっていうのは、ややこしいでしょ。なんかあの、芸能人でもなんかそういうのがあるんだ。あの、お笑い芸人とか役者とか、いろいろこの、いろいろトラブルが、そうそう、どっちの名義でやるかで、その、この活動はどっちが預かってるかっていう、活動の範囲、
ね。なるほど。
活動の範囲であったりするから、多分皆さんとか芸能関係とかってそうそう触れることはないと思うけども、そういう感じにはなってんの。だから名義が違う。
ほうほうほう。
だから、大泉さんとかも、言ってみればその、あそこは、なんだっけ、ナックスか。ナックス？
チームナックス。
ナックス。
チームナックスでしたね、確か。
ナックスだけども、確かテレビドラマになってくると、別事務所なの。あの、福山さんの、いる事務所か。
あー、アミューズですか？
あ、そう、アミューズ、アミューズ。アミューズ所属なの。だからアミューズから来た仕事はアミューズとしての立場での責任での仕事になるし、ナックスさんの仕事はナックス、あの、言ってみればその舞台とか多分ナックス預かりになると思うから、
は
ー、ちょっと僕詳しくは知らない、多分契約的には多分そうだと思う。どっちが仕事を振ってるかっていうことになるから、で、どっちにも所属してるっていう感じになってるはず。なんかそんな話を昔なんかしてたから、あ、大泉はどっちも入ってんだみたいな。東京の仕事はアミューズっていう。
ああ、なるほど。
北海道は多分ナックス、ミスターさん。
大泉さん、アミューズだったんですね。
アミューズだって言ってたよ。なんか、あの、一回なんか、大泉さんがさ、なんかあの、なんか、原付の旅かなんかで、福山さんのモノマネしたけど、やーべえよ、事務所の先輩なんだよ、つってたから。アミューズ、怒られちゃうみたいな。そうそうそう。そうそう、あの、ナックスの場合は、クリエイティブオフィス級、あ、おさ、オフィス級だ。オフィス級だ。オフィス級だ。そうそうそう。オフィス級と、で、ドラマの時は、アミューズさんの扱いなんだよ。管轄の違いなん
だ。え、兼務って扱いになるってことですか？
ん？何が？
え、兼務ってことですか？
そうそうそうそう。あの、まあ、所属っていうのか、業務提携っていうのか分かんないけど、携帯は分かんないけども、
事務所には、
僕もよくあったの、なんか一応個人としての活動と、事務所としての活動は、あの、分けて、事務所には所属してるから、僕は業務提携で大体所属するから、僕が勝手に自分で、あの、活動して自分で営業かけて自分で仕事を取ってくるから、それは僕名義でやるのよ。あの、事務所通しましょうかって言ったら、いや、そっちはそっちでやってくれていいっていう。で、その時は僕が、仕事を取ってギャラとかも別に事務所を折半しなきゃいけなくてもいいけども、事務所から来た仕事は受けて、事務所とはギャラ折半みたいな感じ。折半っていうか、その契約の割合でのっていう。
はぁ、なるほど。
っていうことなんだ。あ、そう、業務提携、やっぱ業務提携だね、多分ね。
そうなんですね。
多分メインは多分オフィス級だと思うから。で、多分。
大所属は。
そうそうそう。なんか基本的にはそっちの方でやってて、で、言ってみればドラマとか映画とか出るんだったら多分アミューズさん経由での仕事なんじゃないかな。多分そこら仕事のコネクションみたいな感じだからね。どことのつながりが強いと、こういう仕事が回って、事務所ってそういうところがあるから。で、そこら辺の、言ってみればオフィス級さんがそのテレビドラマなり映画っていうのノウハウがあるかどうかがわかんないから。で、ノウハウがあるところから色々、じゃあそこの、なんていうと、そのマネージメントお願いしますみたいな感じでね。で、業務提携という感じで、じゃあ、この事務所通して、いろいろちょっと、はい、やってもらって、じゃあ、その中でギャラの何割か、一応その、提携の何割か、こちらの手数料じゃないけどね、お支払いしますんで、みたいな、よろしくお願いします、みたいな感じ、契約になってるはずだ。
ほー、なるほど。
ヤスケンもそう、ヤスケンさんもね。
はい、そうですね。
そう、映画とかドラマとか多くなったから、多分そんな感じになってるはずなんで、僕のそういう今までの経験だったらそんな感じだった。
こう、残念ながら所属も預かりも提携もしたことないんで、そっち関係は全くわかんないけど。
僕はなんか大手じゃないけど、いろんなところ渡り歩いちゃってるから、なんかとりあえずね、なんかそんな大手事務所とか狙ったことないし、なんか大手は大手で、なんて言うんだろうね、よっぽど特徴がないと、目が出にくいっていうのと、あとコネクションもそうだけども、うん、強くないと出られないっていうのもあるし、で、基本ね、特に声優事務所もそうなんだけど、声優事務所は特になんだけど、街の姿勢、はい、街が長いのよ。なんもできないでしょ、なんか、言ってみればその、僕らだったら言ってみれば、その、今だったらラジオとか、そういうインターネットラジオとか、うん、YouTube とかも今できるじゃない。
はいはいはい。
でも、大手事務所はそういう大体許可出さないから、特に売れてない人とかも、何するか分かんないからね。事務所側からしたら、なんか問題起こしたら、事務所の問題になっちゃうから、
うん、
そんな、言ってみれば、その、経験もないし、何するか分かんないような奴らを、個人的に売れ出したりとかはできないけど、事務所問題になっちゃうから。だから、でも、でもその間、じゃあ何ができるかって言ったら待つしかないんだよね。マネージャーが売り出してくれるかなんかするのを待つしかないし、言ってみればそこに、まず認められないとっていう。それがめんどくさかったから。
うん、僕はまあ、そうですね。うん、
そんな時間難しい。そんな時間があるんだったら僕は営業先に自分で営業をかけた方がいいっていうタイプだったから。自分の魅力は自分で発信しますっていうタイプだった
から。お、かっこいい。
だからそういうので、ちゃんと、なんだろう、そのノウハウっていうか、いや、常識がある人だったらいいよ。常識がある人だったら、まあ、普通に、僕は普通に多分常識人だと思うから、相手の気持ちとかやって、あまりにもなんかズキズキ言ったりとか、すげえマナーとか、なんかその、一般常識に欠けるような人たちだったら、どんなに営業かけようが人に気に入られないっていうところあるけれども、ある程度の一般的な常識持ってたら、大体大丈夫だよ。僕もそうだけども。
生きていける。
正直ね、行かれたやつ結構多いから、業界。お前どうやって生きてきたんだってやつ多いから。
どうやって生きてこれなかったからいるんだと思うんですけどね。
でもね、逆に、あ、大丈夫かい？ あ、そっち、そっち
違う、あ、じゃあ
ちょっとね、まあ、そういう感じで、なんか事務所じゃないけどもね、なんかそういう営業とかが。
教えてもらっていいですか？はい、ございます。
営業とかの、いろいろとそういう、なってるだろうね。その、
はい、
話が。あ、大丈夫、大丈夫。
大丈夫。置いてるものはお断りしました。
はい、はい、びっくりした。
申し訳ございません。
僕かと思っちゃった。でもチャイムの音違うなと思った。
はい。まさかのこのタイミングだと私も思わず。大体いつも配信中なんですよね。おかしいな。まあ、そういうもんですよね。はい。
まあ、なんかそういうトラブルもありますけれども、そういうのがあったりもするんで、常識とかあったらね、そういう売り込みとかともできるから、だからフリーができるし、多分ね、なんかそういう僕は事情とかそういう売り出し方してたから、多分今の声優さんでフリーになる方とか独立される方が多いのはなんとなく気持ちわかるんだよね。街の姿勢が多いし、で、どんどん新人とか出てくるし、そうなってくると結構ほったらかされるのね。で、そうなってくると
。特に中堅とか大変そうですよね、逆に。
でも中堅は言ってみればマネージャーとかがやるんじゃないんだけど、自分のコネクション、今までのつながりで、すいません、ここで仕事があるんですけどって直接声かけられるの。直接声かけられて、じゃあちょっと事務所通すわって事務所にこれ声かけたって、で、こうになるわけよ。事務所から自分事務所また自分になるわけよ。めんどくさいじゃん。そうで、しかも別にマネージメントされてるわけじゃないのに手数料は取られるわけよ。
そして許可もいりますからね。
許可もいるし、バカらしくなっちゃうの。だんだん自分だけ縛られてるだけで、メリットなくなっちゃうから、じゃあ独立した方がよくねってなっちゃうの。
確かに。
マネジメントしねえんだったら、マネジメントのところに行く意味ないから。
っていう。全部投げていいのは話は別ですけどね。
そう。そういうのがめんどくさかったりとか、あと税務処理とか、そういうのがめんどくさい人は、あとずっと構ってくれてる人とかもいるから、ずっと初代からマネージャーついてた、単独でついてる人とかもいるから、そういう人たちはいるメリットはあるんだけども、なんか、大勢の中の一人ってなってくると、その中で売れてくると、いる意味なくなっちゃうの、本当に。うん。っていうのがあるから、なんとなく事情とか察して、独立ってなってくると、はい、ああ、やっぱりそうか、っていう感じになってくる。
まあ、そうよね、っていうのがあるんですね。
自分で営業とかしてたり、過去の営業、つながりとかで、ちょっと声かけられてっていう感じになってくると、多分これが、多分頻繁になっちゃってるから、独立するし、っている意味ないし、みたいな感じになってんだろうね、っていうのがね。
私もこう、今更っていう日本語もおかしいんですけど、うん、まあ、多分、今から属するよりは、 自分でこういろいろ手を出していった方がいいのかなって思うところもあり、
そうそう、まあな、そうそう、まあ、
腕ではないですけど、
どっちにしろね、そこら辺も結局運だから、でだったら自分のやりたいようにやってやれる時代ですから
そうですね、
露出ができますから、そう、今は選択肢が昔とは全然違うから、うん、そこら辺でチャンス転がってるんでね、とりあえず試行回数を増やしていくしかないですよ。
うん、
さあ、そのわけでそろそろお時間となってしまいましたね。はい、というわけで、また次回はですね、第3週、ワラップスタジオさんの方で放送しますので、そちらもお楽しみに。では、それではまた、皆さん、良い週末を！